石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、以前から何度もお聞きしている一票の格差についてなんですが、
はい、
一票の格差を是正しなければ選挙をやっても無効になる可能性がありますよね。
そうですね。
だったら直せばいいのにってすいません、ね、簡単に思っちゃうんですけれども、やっぱり直すのは簡単ではないんですよね。だったら何が障害になってるんだろうとふと思いまして、今日はこれを聞きたいと思います。
そうですね、一票の格差、以前もこの番組で取り上げたことはありますけれども、一人の議員を選ぶ選挙区の人口が異なるという中で、やっぱり不平等が選挙区によっては生じてしまっているという状況が あります。具体的に言いますと、衆議院の例えば、小選挙区でいうと、今一番人口の多い小選挙区が千葉県の第4区というところなんですけれども、はい、ここは人口が49万4708人いらっしゃいます。でそれに対して一番少ない選挙区はどこかと言いますと、高知県の第3区というところで人口が21万222人いるんですよね。大体こう2倍以上その人口がいると。
だから
20万人で1人の議員を選ぶその選挙区と、まあ、50万人近い選挙区で1人の議員を選ぶ選挙区というのが、まあ、日本国内に存在していまして、これはやっぱり人権の侵害にあたるということで、最高裁判所からですね、この今の衆議院選挙制度については一票の格差を是正しないと違憲状態にあるというふうにもう突きつけられております、
はい、
でこれを直さないでもし同じように衆議院選挙やってしまうと、もう違憲なのでこの選挙は無効だというふうに言われてしまう可能性は十分にあるんですよね、
はい、
で同じく参議院選挙におきましても、この一票の格差というものは非常に大きいものがありまして、参議院の場合は選挙区というのが都道府県単位なんですよね。で大阪府でいうと、まあ、私昨年当選させていただきましたが、大阪府選挙区、大阪全体で、その一つの選挙区になるんですけれども、大阪は実はその議員一人当たりの人口が2番目に大きい選挙区になるんです、
はい、
議員一人当たりで言いますと118万人以上の方が一人の議員を選んでくださるというのがこれ大阪選挙区なんですが、これに対して一番少ない選挙区はどこかと言いますと鳥取県なんです。で鳥取県はその一人の議員を選ぶ人口が24万3000人なんですよね。
だいぶ違いますね。
だいたいこう5倍近い、はい、差があると。これはやっぱり圧倒的にこう一人の国民が選べるその議員という観点から言うと、その人権が、まあ、あまりにもちょっと差が開きすぎているという状況もあって、この参議院選挙についても今最高裁判所から違憲状態だということが突きつけられておりますので、選挙制度を変えなければいけない、その選挙区 の是正もしなければいけませんし、あるいはその抜本的にですね、やっぱりこういう一票の格差というのを是正していく取り組みっていうのは本当に急務の課題なんです、
はい、ということは これから議論していかなければいけないのは、どの方法が一番よくって、
はい、
法律を通していくという作業になるわけですよね、は
い、やっぱりこう一票の格差を是正しなければいけないということが、まあ、司法 の最高裁判所からもう突きつけられているわけで、
はい、
これは絶対に変えなければいけないんですよね。で合わせてやっぱりその議員定数の削減とか、あるいはその選挙制度の抜本的改革、国民の民意を適正に照らした反映した議会にすべきだと。もう今この2回の衆議院選挙で優先の時には自民党が大勝ちをして、政権交代では民主党が大勝ちをしてということで、もう本当に政治がもう右から左に大揺れしている、国民の思いを踏まえた政治を進めていくというのはなかなか難しくてですね、
はい、
もっと政治が安定する選挙制度というものを抜本的にこの機会に作る必要があるんですが、
はい、
国会でも各党の間で議論されているという状況ですね。
今止まってるわけではなくって議論は行われているんですね。
議論は進められています。で、まあ、次、ね、衆議院選挙がいつあるかというのは、まあ、野田総理が解散総選挙を
そうですよ、ね、
いつするかにかかっていますの で、
はい、
でその前にはやはり各党の意見を集約をして結論を出す必要がありますので、そんなに時間は残されていないというふうに思います、
はい、直せばいいのになんて簡単なこと言ってすみませんでした。
いえいえ、まあ、やっぱりこの一票の格差というのをめぐっては、まあ、例えば同じ市の中で選挙区が分かれてしまうとか、あるいは同じ県の中で選挙区が分かれてしまうということに対して、まあ、自分のやっぱり 市の代表であり、またあるいは県の代表という形がなかなか取れなかったりとか、はい、その、まあ、行政区の一体性とかコミュニティの一体性とかも考えなければいけないので、まあ、なかなか簡単ではないんですけれども、でもこれは進めなければいけない課題だと思いますので、
はい、
ぜひその点も私も公明党もですね、自分たちの主張をしっかりしながら頑張っていきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。武田英子の気になるでした。ではここでリクエストにお答えします。大阪市東住吉区の翔子さんからいただきました。私の興味はやはり消費税増税についてです。増税に関しては国民の信を問うと言っていますが本当でしょうかといただきました。
はい、ありがとうございます。民主党政権は2年前 その衆議院選挙の時に4年間は消費税は上げませんということを増税はしませんということを言って、まあ、マニフェストで書いて国民の支持を受けたわけですよね、
はい、
ところが今になって野田内閣が消費税増税ということを進めているという状況にありまして、来年の通常国会にもこの消費税増税についての法案を出すということを言っていて、でこれを実現させて、そしてその上で実施の前に信を問えばいいんだということを野田内閣は言ってるんですが、
はい、
これはとんでもないことで、 法律が成立したらそれはもうそのまま実施されますので、法律を出す前成立する前に信を問うのが当然だというふうに思うんですよね、
はい、
何に使うねんというところをはっきり決めていただかないことには納得できないですよね。
そうですね。
本来であればこの消費税というのは税と社会保障の一体改革という中で議論していくべき話なんです。年金、医療、介護、それぞれがどういう姿になるのか、で今少子高齢化が進む中で、まあ、やっぱりその年金も医療も介護もやっぱり負担が大きくなってきているわけですよね。でそのためにある程度その国民の、まあ、負担をお願いしなければいけない部分も出てくると思うんですけれども、今民主党から出てきているのはこの年金の一元化については再来年に法案を提出しますと言っているんです。来年消費税の法案を提出して再来年にその年金の一元化に関する法律を提出すると言っているんですが、順番が逆だろうと。まず年金の話をきちんと決めて、どういう体制になるのか決めて、それであればこれだけの負担はしょうがないかなということを国民として議論していく。まずやっぱり社会保障のあり方というものをきちんと政府として民主党として意見を出していただいて、その上で消費税の議論をすべきだというふうに私ども主張しています。
不信感が募るばかりですよね。
そうなんですよね、
はい。